こんばんは、遥かな章の時間です。ホストの麦子です。イリノイ大学は卒業式が終わって、これから引っ越しや夏休みの準備で慌ただしい時期かなとも思います。でも気温がこう急に高くなったりで体調を崩している人もいるんじゃないかな、でも週末のひととき、ラジオを聞きながら少しゆっくりしてください。今日の遥かな章は、スタジオはアーバナシャンペーン、スタジオは玉木さん、リュウタさん、トムさんと、メンバーが揃っています。そしてさらに、サイコさんに今日もゆったりと星の話、春の星座の話の続きを、伺いたいと思っています。最初の曲に入る前、ちょっと記事を読んでみたいと思うんですが、数日前の朝日新聞にこんな、タイトルがありました。外国人歌手邦楽に挑む。邦楽っていうからには日本の伝統的音楽なのかなと思って続きを読むと、次の見出しが J-POP に憧れ営業戦略もっていう、タイトルだったので少し気になったので読んでみます。日本語で、5月14日の朝刊です。日本語で歌う洋楽アーティストが目立っている。日本語で歌うんですね。ミュージシャン自身の日本への思い出やレコード会社の思惑など、背景には様々な事情があるようだ。アメリカ人気バンドウィザーのリバース・クオモと、アメリカパンクバンドのアリスターのスコット・マーフィーによる2人組スコット&リバースは、3月、全編日本語のアルバム、スコットとリバースそのままやんっていう感じですね、を出した。で、まあ、聞いて今日最初に曲をかけるんですが、聞いてもらったらいいんですが、本当発音はごく自然で、記事によりますと、楽曲もメロディアスで J-POP 的な親しみやすさがある。空手を習い日本文化に関心があったというリバースは、デビュー後に熊本県出身の女性と結婚。ギターにはくまモンのシールが貼っている。くまモン今流行ってますもんね。でスピッツやザ・ブームの曲をカバーしたこともあるスコットは、アメリカ人の僕らが日本の音楽の良さを世界に発信し、国と国の架け橋になれた、だとよどみない日本語で話すと。で、今日最後に遥かな章の最後に書きようと思っているもう一曲が、マレーシア出身のアメリカ在住の歌手シェネル、の Believe という曲も最後に書けたいと思っているんですが、このほかこの記事には、昨年デビューしたビジュアル系ですよのヨヒオはスウェーデン出身で、でこう中学の、12歳の時から日本のビジュアル系バンドを友人に教えられ、その魅力に開眼した。学童や、日本西川貴教を尊敬していて、ヨーロッパではビジュアル系という言葉が浸透している、そうなんです。というふうになぜか日本語ブームが起きている。でなぜかというんですが、でその一因に洋楽市場の厳しさが一因だとの声もある。日本レコード協会によると、この10年間で、邦楽の CD の生産額が 32% 減で、この10年間で洋楽の CD はなんと 67% 減少ということで、なんとかこう、いろんな風に興味を持ってもらって日本語で歌わせることで、こう洋楽若者にも身近に感じてもらって、洋楽アーティストに日本語で歌わせることで若者に身近に感じてもらい、相対的にマシな邦楽市場を攻めていく戦略だという分析もあるそうです。というのが記事の内容なんですが、まあ、多分そのこうアメリカいろんな世界のアーティストが日本語で歌う背景に、多分子どもの時から日本から輸入されたアニメとかゲーム、あるいはこうJ-POP に親しんでいる人が多くなって、日本への思いとか幻想とかも含めて影響しているんじゃないかなと思います。でも本当聞いてみると J-POP なんですね。変な言い方ですけど、でじゃあ最初の曲をちょっとかけてみたいと思います。スコット&リバースホームリーガール、です。トムさん、ミュージックワンプリーズ。
からもらった
。そちらはもう夏ですか？なんか今日は龍太さんは半袖に帽子をかぶってますが。
ちょっと日焼けですか？
ちょっと日焼け、
そんな。それはどうだろう。まあでも最近あったかいですね。80度ぐらい気温があります。摂氏でいうと25度から30度ぐらい。
夏ですね。
じゃあ、まずはイベント情報お願いします。
はい、イベント情報をお伝えします。明日18日のにイベントが3つあります。今週は、1つはジャパンハウスですね、はい、毎月第3土曜日のティーセレモニー、
はい、
午後2時からと3時からの2回、
はい、そうです
ですね。お茶の体験は1人8ドルということになります。
はい、で一応これで、次の9月の第3土曜のオープンハウあのマンスリーティーセレモニーまではこれが一応最後の土曜日のイベントになりますので、6月7月8月はお休みでございます。
なるほど、まあ、夏休み、
ね、はい、夏休み大学の施設なので夏休みになりますね。あと毎週木曜のティーセレモニーも5月の末までで、一応それからはお休みになりますので、今のうちにあのお庭散策とお茶を楽しみたい人は木曜日の午後3時からと、あと明日が土曜のラストチャンスということになるので、もうそのまま散歩しながらあの入ってきてください。
それから明日夜のイベントが、まあ、2つあって、1つはペチャクチャナイトですね。これ去年も紹介したような、去年会った時もこのイベントの話したような気がするんですけれども、ペチャクチャナイトっていうのは、まあ、このペチャクチャっていうのは日本語に起源があって、ペチャクチャしゃべるのペチャクチャですけれども、まあ、ライトニングトークっていう形のプレゼンの形式がありますけど、そんな感じで短い時間で自分のアイデアを、うん、あのプレゼンテーションするっていう、まあアイデアとか、まあアーティスティックな作品とかをですね、プレゼントするっていう、まあそういう、イベントです。で、まあ結構いろんなところで、全米だけじゃなくて結構全世界でこのイベントやってるんですけれども、シャンペーンアバナのペチャクチャナイトは、これが次が第12回らしいですが、明日の夜8時20分から11時まで、クラナートアートミュージアム、これはキャンパス内にありますが、アートミュージアムの方、クラナートセンターではないので注意してください、クラナートアートミュージアムは500 East Peabody Drive、500番イーストピーバディドライブにあります。カレッジオブエデュケーション、教育学部の近くにあります。
まあ、芸術学部の建物の隣というか、
そうですね、はい、アートの建物の隣。これはまあ8時から夜11時まででキャッシュバーでお酒飲みながらとか見られるっていうことで、大人向けのイベント、一応そのエクスプリシットコンテンツがあるかもしれないということで、まあ大人向けのイベントですよっていう注意書きが書かれています。
なるほど。
これ20枚のスライドで1枚のスライドが20秒っていうなんか制限があったんじゃなかったかな。
そうですね、
なのですごくノリよくやらないといけなくって、実は大学のゼミであのめちゃくちゃモーニングやってみようって言って、あのゼミの発表会で一度トライしてみたことがあるんですが、なかなか緊張しますよね。あの途切れなく喋らないといけないし、結構あのお客さん乗せるし、見てて楽しかったです、ね、イリノイで初めて見たんですけども、たくさんお客さんもいらっしゃって、あのぜひぜひおすすめのイベントです。
なんかお酒が入って盛り上がりそう。
そうですね、
そうですね。それからもう一つも夜のイベントですが、ファミリーフレンドリーの方はこちらです。 先週もお伝えしたとは思うんですが、シャンペーン・アバナ・アストロノミカル・ソサエティのファミリー・スカイ・ウォッチ、これからサイコさんのトークを流すんですけれども、その中でもちょっと紹介してますが、このファミリースカイウォッチ、今月は明日土曜日です。場所はこのシャンペーン・アバナ・アストロノミカル・ソサエティのオブザーバトリーで、あとは曇りとか雨の場合に、問い合わせをしていただくと、その日にそのスカイウォッチがあるかどうかっていうのは、電話していただけると分かります。電話番号は 217-351-2567 217-351-2567 で、ウェブサイト www.cuas.org ですね、にアクセスしていただいても、このイベント情報載ってます。時間は多分毎回と同じだと思うので、8時から、ちょっとウェブサイトに書いてないんですけれども、8時からだと思います。
はい、イベント情報そんな感じですか。
そうですね、
ありがとうございます。